南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く難事らを敬おあえて驕慢せずゆえんはいかん汝ら皆菩薩の道を行じてまさに作仏することを埋めしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
今日は、490ページだね。490ページの浄蔵浄元と妙相言の方ですね。そこも特別御所はないんですけども、ちょっと読みますね。一緒にね。浄蔵浄元と妙相言の法華経妙相言の本言の本字本第27に説かれる妙相言のの二人の子供の話。妙相権王はバラモンの教えを信仰していたが、浄蔵浄元の二王子は仏教を信仰して妙相権王にも勧めた。はじめは反対していた王も、妻の浄徳武人や息子の浄蔵浄元の熱心な勧めに感じ入り、やがて仏教を信仰するようになった。それでですね、この法悦の日々の375ページのところにですね、ここに挙げてある御所の一つであるところの表絵左官とのご返事があるんですね。全部の御所の話をするわけにいかないので、375ページのところにちょっと戻ってですね、それで、具体的にですね、この大聖人がどういうこのお手紙の内容を書かれているのかということをですね、ちょっと振り返ってまた375ページのところの御所のを読んで、それでお話をしたいと思うんですね。表栄左官殿のご返事。仇になる親に従いて一条の行者なる兄を捨てば親の功用となりなんや、千ずるところ一筋に思い切って兄と同じく仏道をなりたまえ、親父は妙相権王のごとし、兄弟は浄蔵浄元なるべし、昔と今は変わるとも法華経の断りはたがうべからず、当時は武蔵の入道束縛の所領所住等を捨てて遁世あり、まして和戸のバラがわずかのことをへつらいて心薄くて悪道に落ちて日蓮を恨みさせたもうな。法華経に仇をなす親池上安光の心に従って、もし法華経の行者である兄を捨てるならば、それは親への功用になりますか。所詮は潔く思い切って兄と志を同じくして仏道を成就しなさい。 あなたの父親は妙相権王のごとくであり、あなた方兄弟は上造上元となって父を導きなさい。昔と今とでは時は違いますが、法華経の道理は同じです。現在でも武蔵の神は多くの所領や家来を捨てて遁生をしています。ましてやあなた方兄弟はわずかな家督や地位を得るために父親におもねて信心が薄くなり、悪道に落ちてから日蓮を恨んではなりません。この兵衛左官殿のご返事っていう、兵衛左官っていうのは池上兄弟のことですよね。で、今この池上兄弟のこの御所を言いましたけども、最初に読んだところに上造上元御所則、京御世、御所、上の天御世御返事、呵責方法滅罪書、四条金吾殿御返事、こうやってずっと挙げてあるそのたくさんの御所がありますけども、この御所の中に全部上造上元と妙相権王の話がこの大聖人によって書かれているわけですね。でこの御所はほとんどですね、この主君に仕えるその家来の立場とか、それから池上兄弟のように兄弟の立場とか、そういうですね、この親子主君兄弟、そういう関係の中のこのトラブルの中でその信心を貫くっていうことのこの苦しさをその経験したご信者さんに対して、この大聖人様がこの上造と上元のこの話をこの手紙に書いてですね、そしてその信仰を貫くということの大切さということをこの訴えられているということなんですね。今後で読んだところの、池上兄弟、池上兄弟はこの父親がですね、この池上康光という人で、もともと池上家は、いろんなこの公の建物を建てる、そういうこの、まあ、大工の元締めみたいな、今で言えば、なんていうんですか、今は建設省というのはないから国土交通省国土交通省、ちょっと建築省のがぴったりする感じがしますけども、国土交通省今ですね、それのこの一番この元締め、まあ元締めって言っても、その中心になる池上家は現場監督のこの棟梁みたいな、でその現場監督の棟梁みたいな家柄のが何軒かあるわけですね。何軒かって。でその上にもう全く建築のことを知らないこの武士の役人がこの元締めについているということなんですね。ですから現場を知っているところのその武士の身分で、現場を知っているところのそういう役目を担っているというこの家柄、このなわけなんですね。ですからそういう幕府に仕えてますから、お父さんは幕府が尊敬してあまりあるところの極楽寺の領官のこの信仰をこの一生懸命やってるとですね。でそこにその後を継いでもらわなきゃいけないところのこの池上宗仲長男がですね、この日蓮大聖人の教えに触れて、そしてその自分は この日蓮大聖人の信仰を貫こうというふうにこの入信をして、この一生懸命このやってたわけですね。でそうすると父親はもうとんでもないそのことだと、幕府に弓を引くようなそのことだと、それも後継ぎの人間がそんなことをしていたら自分の顔に泥を塗るそのことになって、幕府に対してその顔向けできないというふうに考えて、何としてもその日蓮の信仰をやめるようにということを、この再三再四にわたってこの長男の池上宗仲にこの言うわけですよね。だけど宗仲は、自分は長男で後継ぎであるけれども信仰の心を変えることはできないというふうに、まあ考えるわけですね。で貫こうとする。で父親は、じゃあお前は感動だと、もう後継ぎも後継ぎでも何でもないからこの家を出てけというふうにこの言うわけですね。そしてその弟のこの宗長も、長男の兄さんのこの宗長にこの釈服されてですね、そしてじゃあ兄さんがその進めるこの日蓮大聖人の信仰を私もしようというふうにその考えて、長男も兄弟として尊敬をこのしていたので、長男の言うことであれば間違いがないだろうというふうに考えて、じゃあ僕も信仰しようとなるわけですね。だけどお父さんはこの長男を感動して、そして後継ぎをお前に宗長にその後を継げと、で後を継ぐこの家督を継ぐということは、この日蓮の信仰をやめなければその長男の宗長と同じようにお前も感動するぞと、家が耐えようがその幕府に顔向けできないようなことはそのできないというふうに考えて、そのお前も感動されたくなかったら新人を辞めてこの池上家の後を継げというふうにその脅しをかけるわけですね。でそこで弟はやっぱり後継ぎがいなくなったらこれはまずいなと、池上の家が耐えてしまったんだならばこれはまずいと、じゃあ兄さんには申し訳ないけども、この後を継いで、それで父親が言うように信心をやめようかというふうにこの弟の方はその考えるわけですね。そしたら宗仲の奥さんが身延の日蓮大聖人様のところにこの出かけて行って、そして主人は長男を見捨ててこの信仰を捨てようというふうに考えていると、後を継ぐということの方を中心に考えて、一番に考えていると、私はそのことは反対だと、その主人のこの弟の宗長に私はそうすべきじゃないということを再三言ったんだけども、この主人は言うことを聞かないと、日蓮大聖人からなんとかこの主人をこのとどめさせてやってもらえないだろうかということをこの奥さんが相談に行くわけですね。そしてこの弟の宗長に出した手紙がこの今読んだところのこの手紙ということなんですね。でも今考えてもね、大体その要するに父親が言うことに子供が言うことを聞くとですね、自分の主人にその言うことを聞くと、命令に聞くと、命令を聞くと、これ今でも大体当たり前のことなんですよね。だから大聖人の大聖人はここにですね、後を継いでどうするんだと、法華経の信じるのが大事じゃないかと、 法華経の信心を貫かないで成仏できないで、それでその地獄に落ちて苦しんだ時に日蓮を恨むなということを、この大聖人はこの手紙においてその言い切ってるわけなんですね。だから鎌倉時代において、今の時代においてもですね、このなんていうんですかね、まあ大体そのまあそういうもんだろうと、その主人のお父さんの言うことを聞いて、家の後を継いで、その新人は二の次三の次でというのが、その今でも当たり前みたいなこの時代であるにもかかわらずですね、この鎌倉時代はもっとそのことがその厳しく、この縛りとなってその社会の常識としてあったにもかかわらず、大聖人はそういうことを全くその無視して、法華経というものを中心に生きるということが最も大切なことであり、そのことが親のためであり、また主君のためなんだということを、この御所の中において、この言い切っているわけなんですね。でそれは鎌倉時代においても、その非常識かも分かんないんですけども、大聖人は鎌倉時代よりももっと古い法華経の中に説かれている時代においても、そうやって生きた人がいるんだということを、ここにこの上造上元の話を通して、この示されてこのいるわけなんですね。上造上元のこのお父さん、妙相権王ということですから、お父さんであり、その国の王様なわけですね。王様って言ったらもう絶対的な権力をこの持ってるわけですよね。子供の言うことなんか聞かないのが当たり前のこの王様であり、そのお父さんなわけですよね。でそこのですね、その奥さんですね、上徳武人という奥さんと、それから長男次男の上造上元というこの二人の子供がですね、この一人前のこのものを考えられる年齢にこのなった時にですね、この仏教のこの話を、つまり法華経の中に説かれている仏教ということは法華経ということですよね。法華経の教えを説くその仏、雲来音宿能家地仏というですね、そのお釈迦さんじゃなくて、その時代の時代にこの法華経を説いていたところのお釈迦さん以前のこの仏様で、雲来音宿能家地仏、なんかすごい名前ですよね。雲と雷だからね、すごいよね。雲来音、この雲来音宿能家地仏という方が、その時代にこの法華経をこの説いていたその仏様だったんですね。でこの雲来音宿能家地仏に縁をしてですね、そしてそれまでの信仰をそのやめてですね、それまでの信仰ということは、バラモンのこの信仰をその、この妙相権王をはじめですね、その家族は信仰してたわけですね。それで前言ったようにバラモンの教えっていうのは、荒行をして、それで断食をするとか、いろんな荒行をしてですね、そしてその人よりも超能力を得るということが、 この救われる道なんだというその教えですから、そういうような難行苦行のもとに特別な力を得てそれで救われるという教えじゃなくて、誰でも仏になることができるということがそのまんま説かれているところの法華経の教えの方が道理が通っているということで、この浄徳夫人お母さんとそれから子供の浄蔵浄元はこの仏教のこの信仰というものをバラモンの信仰をやめてしようというふうに考えて、そして雲来恩宿の決知仏のもとに何度も何度も通ってこの法華経の教えというものをこの学んでこのいたわけですね。そして学ぶうちにこれは本当に確かなこの教えなんだというその確信と信念を持って、お父さんのこの妙想権王にもですね、その今までのバラモンのこの信仰というものをやめて、そしてこの法華経の信仰というものをこのした方がいいと、お父さんも一緒にこの法華経の信仰をこのしようやということをこの進めるわけですね。だけどこの妙想権王はですね、ずっとこの拒否するわけです。反対するわけです。嫌だと。今までバラモンの教えで自分はやってきたんだから、そんなにもう聞いたこともないような法華経の教えというものを信仰するっていうのは俺は嫌だというふうに言う。だけど妙想権王の偉いところは、その何遍も何遍も釈迦され進められた時に、じゃあ一遍この雲来恩宿の受け地仏に会ってお前たちにどういう教えを説いているのか聞いてみようという心を持つんです。これが偉いよね。普通の人は聞くのも嫌だと、見るのも嫌だとね。その別にこの信仰にどうしても入んなきゃいけないということじゃないから、そのお寺へ一緒に行って、それで私がこの新人の話をその教えてもらっているその住職の話をいっぺん聞いてみようやというふうにして来る人っていうのはほとんどいないですよ。ほとんどいないね。今でもほとんどいないんだから、この法華経の中に出てくる時代の人で、それも王様で絶対君臨、そのね、このもうその自分の言うことを聞かない人間は殺してもいいような王様ですから、ですからその王様の立場にあってですね、じゃあお前たちにその法華経という教えを説いているその人間の話をまあいっぺん聞いてみようかと。で聞いた上でやっぱりおかしいってなれば絶対にその俺はしないからということで、その何遍も何遍もこの釈迦されて説得されて、そしてその上でこの妙想権王はこの雲来恩宿の受け地仏のこの元をこの訪ねるわけです。ね。で奥さんと子供2人が一生懸命この信仰をそのしてくれというふうに言うんだけども、あんた私の妻と私の子供をですね、どういう教えでたぶらかしているんだというふうにこの雲来恩宿の下地仏にこの問いただすわけです。そしたら雲来恩宿の下地仏は長い名前だね長い名前ですけども、その雲来恩宿の下地仏がこの法華経の教えというものはこうこうこういう教えなんだとね、洗脳でも何でもない、私のカリスマでも何でもない法華経の教えっていうものはこういう教えなんだと、誰にも仏の命が備わっていて誰でも平等に仏になることができるっていう教えがこの法華経の教えなんだと、バラモンの教えで超能力を得てもその人間しか救われないっていう教えじゃダメなんだと、誰でも救われるって教えでなければダメなんだということをこんこんとこの妙想権王にこの説くわけですね。それで妙想権王の心が動くわけです。一回じゃ 動ききらないから、まあそれじゃあまたちょっと話に来てみようかということで、その帰ってまたこの3人にこの引き連れられて、それでその王様がわざわざこの雲来雲祝納下地仏にその会いに来て、それでまた法華経の話を聞く、何度も何度も話を聞いているうちに、やっぱり自分はその意地っ張りでバラモンの教えじゃなきゃダメだっていうふうに言ってたけども、どう考えてもバラモンの教えと法華経の教えっていうものを比べた時に、法華経の教えの方が優れているな、法華経の教えの方が自分の心が静まって安心できるなということを妙想煩悩は気づいて、じゃあこの妻と子供が言うこの法華経の教えっていうものを自分もやってみようというふうにこの決断をするわけなんですね。入信をするわけですね。それでこの妙想煩悩と浄徳武人と浄蔵と浄元というものは同じ法華経のこの信仰というものをして、王様ですから、ですからたくさんのこのお金も持ってるわけですね。ですからそういうお金でもって、要するに、この雲来雲祝納下地仏のこの説くところのその場所、お寺であるとか、そういうものに対してこの仏法に対してのその王様としても、王様としてその信仰者としてその供養をこのして、そして仏教の法華経の教えというものを持って国を治めるようにこのしたということ、そのことがこの妙想煩悩本地本法華経の第27の中に、そのことがこの主題としてこの説かれているということなんですね。ですからそういうふうに、どんな立場の人でその国を動かす最高責任者の王様であっても、この南無法蓮華経の法というものに目覚めるということがあるんだと。本当の親孝行というものは、その正しい法というものを親にその伝えるということが本当の親孝行なんだということをですね、この妙想煩悩のこの例え話というものを通してですね、この大聖人は池上兄弟にも四条金吾、四条金吾の場合は主君に、主君エマニュードに対するその主君に仕えるということに関しても、それから南条上野殿、南条さんは幕府からその恨まれて、そしてその重んじられない、この上野のその貧しいその百姓が中心のその武士の生活をしなければならない、自頭でありながらですね、もう生活にも困窮するようなその状況の中でも、この法華経の信仰というものを貫くということに対して、この大聖人様はこの法華経のこの浄蔵浄元のこの話を通して、その励まされてこのいるわけなんですよね。だから本当に信仰を貫くということは本当に難しいし大変なことなんですけども、だけどもっと今の時代よりも厳しい、そういう時代においてもこの信仰というものをですね、この貫かれた、そういう人たちがこのいるんだと。本当の親孝行とは何なのかと、本当にその主君に仕えるということは何なのかということをですね、この私たち自身もその見失っちゃいけないというふうに思うんですよね。例えばね、信者さんの中にもね、その子供がその、まあ、結婚をするとですね、で長男の時にはね、そのこの信仰で結婚式やんなきゃいけないと、跡取りだからということで、その結構頑張るんです。 だけど次男になると、まあ次男だからで別にこの信仰でそのやんなきゃいけないって頑張るっていうことはあんまりそのしない。で女の子になると、女の子が生まれた時からずっとその家は信仰してるんですよ。ずっと信仰してて、でその女の子もずっと大きくなるまで、結婚をするまでそのお寺に正月とかお参りこのしてるんですよね。別に、私は信仰しないっつって、そのあんたがあの親がお参りしても私はお参りしないっつって反対してるんでも何でもなくて、お参りしてるんですけども、今度は親がその子供が一人前になって結婚するって言った時に、まあもらわれていくんじゃけ、もらわれていくんだから、まあ向こうの家のその宗教をそのやんなきゃいけないだろうから、だからこの日蓮大聖人の信仰というものをこの今までしてきたということを全くそのまあなしにしてっていうか忘れたように、そのまあ嫁さん、まあ嫁としてまあもらわれていって可愛がってもらわなきゃいけないから、向こうの結婚式はキリスト教であろうが神道であろうが、もう向こうのもう言うがままで結構ですっていうふうにその出してしまうということがあるわけですよね。それ違いますよね、はっきり言って。この本当に私たちがそれが現実にできるかできないかはともかくとして、本当にこの信仰というものをこの大事にして、そのこの子供をずっと生まれた時からずっとこの信仰というものの縁を持って育ててきたんだというふうに考えるんだったならば、そこでその結婚をする本人とも話し合っていかなきゃいけないし、そしてできるだけ方法のないその結婚式っていうものが挙げられるようにその心がけなきゃいけないということが言えるわけですよね。だから今本当に昔のような鎌倉時代のようなそういうことが当たり前だっていうふうに言い切れない時代にあっても、何か今までのこうずっと流れの中でその自分の方から押し切られてしまうということがその現実にそのあるわけなんですけれども、結婚をするということと同時に完全にその信仰を捨ててってしまうということはやっぱりあっちゃならないそのことなんだと。子供がどうしても私はこのあんたと同じ信仰したくないんだよと言うんだったら、これはしょうがないことなんですけども、だけども子供が信仰の縁というものをずっと持って育ってきて、そして親も信仰を捨てそこで捨てるということに協力したような形でその嫁いでいくというようなことは、これはやっぱりあっちゃならないことじゃないかというふうにその思うわけなんですね。だから大聖人様が言っていることは、この鎌倉時代においてもう男尊女卑で主君の言うがまま、親の言うがままっていうことが常識の、それが正しいことであるような、そういう時代においても法華経というものを中心にしなきゃいけないんだという、その世間から見れば大聖人の教えはとても非常識なその教えだと思うし、世の中の秩序を乱す教えだと思うんですけれども、大聖人様はそれは百も承知の上で法華経を中心に貫かなければならないんだということを、このご信者さんに、その現実の中で板挟みになって苦しんでいるご信者さんに、それでもこう生きるべきだということをこの言われている、そのことを私たち自身も自分に当ててその重く受け止めていかなきゃいけないというふうに思うんですね。大変なことなんです、大変なことなんですけれども、その大変さを乗り越えようとするか、大変だからもうそこで逃げてしまうかっていうことの、その2つしか道はないというふうにその心得ていかなきゃいけないというふうに思うんですね。